ここにいるスピーカーの人はどうやって、息抜きしてるんですか？
息抜きできるっていうのが一つのバロメーターっていうんですか。客観的に自分の状態がわかる。そういうのを最近わかってきて。
何バロメーターにしてるんですか？
要はその趣味とかそういうのに向き合えるときは大丈夫で。
ああ、そう、逆に。なるほど
そう。
ね。
ダメな時はダメっていう。で、僕野球とかがそうで、なんか野球の結果が気になる時は大丈夫で。
あれですか、カープとかめちゃくちゃムカつくときは大丈夫的な。
あ、そうそうそうそう。なんか相手チームこの野郎って思ったりとか、
なんか、そ
はい。
うか。相手チー
も
ム頑張ったなとか思っちゃうとダメなサインなんですね。
う、俺ファンやめるわとかって言ってる時が一番楽しくて。で、もう気にならない。どうでもええわって。なんで人の棒を振ってるおっさんの応援せなあかんのっていう、年収10倍、20倍あるおっさんの相手せなあかんのと、アホらしくなってくる時はやばいなっていう。
それは確かにやっぱそうですね。
はい。
でも野球ってシーズンがあるじゃないですか。
はいはい。
シーズンがオフの人の、あ、オフの時って、ファンの人たちって何で楽しむんですか？
それがですね、誰がチームを抜けてどこに行くとかあるんですよ。
トレードでしたっけ？
そう、
チームス。
トレードもできるし、FA っていう、本来はチームを指定できないんですけど、選手は、働くチームを。ある条件を、まあ、大体10年ぐらい働くと、転職 OK っていうふうになって、で、それがどう動くかとか、あと次の、監督とかコーチは誰になるかみたいなニュースがあったりとか、あともう本当どうでもいいのが、給料交渉とかの結果と、その後の記者会見で、なんか、ニヤッと記者会、あの、どうですか、給料上がりましたかっていう記者の人も、ニヤッとみたいな。1億突破みたいな。
なんか。グラゼニって漫画でそこら辺読みました。
あ、そうそう、グラゼンとかそこ露骨に出てくるやつですよね。なんか、
なかなか、
はい。
深く見れたら面白そうだなとは思ってます。
ストーブリーグっていうのを言われるんですよ。そういう野球オタクの人たちは。普通のやつがペナントリーグっていう、まあ、ペナントを争うためのリーグで、冬場はストーブのように、冬場でも暖かくても燃えるリーグだからストーブリーグみたいなのとか、まあ、話題には尽きないとか、まあ、あと普通に他のスポーツとかも見てて楽しいっすね。
ああ、なるほど。まだスポーツ
普通に。
観戦全般もまあ楽しめるみたいなとと ころなん
か、
ですか？
そうですね。あとは、まあ、あとは、その仕事と一切関係ないやつとか、ゲームするとか、遊びに行くとか、なんか、そういうの大事っすよね。
なるほどね。であ
と、
も、
一人暮らししてるときは、掃除とか、
ああ、できなくなったらまずいと。
そうそうそう、ってのはあるんです。
ナナシさんは。
僕は、まあ今ちょっといろんな事情があり、結構今年2月、3月ぐらいからかな。僕、月曜日を休みの日にしてるんですよ。なので、まあ、週休3日。
週休3日？
かなんですよ。計らずしてというか。
3 日？
あ、そうなんですよ。僕、土日月が
いい
休
な。
みの日で。
ああ、そうか。
まあ、なんかようやくその生活ペースも慣れてきたなっていうところもありつつ。まあ、でも僕、まあ、ワークハード、プレイハードってよく言ってるんですけど、まあ、週の平日は割とガリガリ仕事をして、その足で、まあ、土日はまあ、趣味ですね。まあ、最近だと海の方に行く方が多いかな。がっつり趣味に没頭する。で、まあ、あと、 今日とかはまあずっと一日家にいたんですけど、まあ家のことやってるんですよね。まああの結構その週末家を空けがちなので、まあ、そうすると、ね、平日は仕事をしてると、まあ、だんだん家が荒れてくるんですよ。そうなので、それこそ休みの日とかはがっつり、まあ掃除をしたりとか、あ、あとあれかな、休みの日のうち1日はだいたいその1週間分の飯を作ったり僕するので、
すごい、
まあまあまあほんと簡単なおかずですけど、
ああすごい、
あの平日やっぱりキッチンに立ってるの時間がないので、まあその家にいるときはだいたい作り置きしたものと、まあ米だけ炊いてとか、まあそんな、まあ割と生活のペースの中に自分の好きなこと、あ、僕料理も好きなので、うん、好きなことを増やしていったりとか、まあ、あともうがっつり運動しに行ったりとかするときもありますし、なんだろうな、あと何もしない休みの日もありますね。
うん、
あの文字通り本当にあの iPhone とか、あの Android でもできたかな、 iPhone って今ヘルスケアっていうのが標準でアプリとして入ってるんですよ。まあ、OS、あの、Apple が作ってるアプリとして入ってて。
うん、
で、それ見ると、歩数が出てるんですよね。
うん。はいはい。
で、まあ、休みの日なので、まあ、特に、スマホ、まあ、スマホそもそも休みの日見ないようにしてたりもするんですけど。
うん。
いや、わかる。
で、その、休みの日の歩数とかで見て、たまになんか、32歩とかの日があって、土日で。
そう。そう。
本当にこの週末は何もしなかった週末なんだなっていうのが後から自分で覚えてちょっとフフってなったりしますね。
なるほど。
まあ、単純に持ち歩いてない可能性もあるんだけども、まあ多分家から一歩も出てない日とか、本当にゴロゴロしてるだけの日。まあ多分大体そういう時に買い溜めた漫画とか、小説とかを読み漁って、まだ本当にキッチンでコーヒー入れて、あのソファーかベッドでゴロゴロしてるだけみたいな日ですね。
いいですね。
なんか割とだからオン、平日オン、休日もオンの場合もあるし、平日がオンで休日本当にバツンと電源落としたようにオフの日もありますね。
うん、
まあ、割とそのあたりは好きか、ある意味好き勝手に生きてる、まあ一人でもあるので自分の好きなように生きて、自分の好きなこと最優先で今やってますね。
うん、なんかあんまそういう生活をしてると、その、なんだろう、あの、バロメーターとか、うんぬんとかいう以前に、そもそもストレスを感じないってこと？
ああ、まあ、平日、仕事中とか結構、まあ、ストレスというか、まあ、負荷になるようなことは全然日常的にもあるんですけど、まあ、それをで、まあ、まあ、そもそも僕、その寝て起きたら必ずリセットかけるようにするんですよね。前の日に、例えば、なんかムカつくなと思ったことあっても、寝たら忘れて、次の日は、よし、じゃあ、まあ、今日もやっていきますか、という形で切り替えたりとか。
えらい。まあ、でも、ワイもそんな感じかな。
で、まあ、週末もそうですね。まあ、前の週までのいろんなことは一旦はもうそこでリセットかけて、まあ、翌週からもやっていきますかっていう感じですね。ので、まあその単発のストレスはあるかもしれないですけど、あまりその継続して常にストレスがかかり続けてる状態みたいのは、あまり意図しないで作れてるのかな。
うん。まあなんとなくわかる。
うん。なんかこんな話でもしないと、わざわざ自分のことなんか振り返らないから、なんか不思議だけど。
僕の場合もなんかメンタルは割と寝ればリセットされるから、
うんうんうん、
どっちかっていうとさ、肉体の限界が先に来ることの方が多いかも。
ああ
。
なるほど。なんか、あの耳鳴りが鳴ったりとか、
おお。
とか、あとなんか指にじんましん。とか
で結構出てるな。
そういう時はなんか今ストレス感じてるんだみたいなことに逆に気づく感じですね。
やっぱり体は、まあ、正直というか、
そう
で、なんか、ジンマシンとかね、北条大臣とか出る人、たまにいますよね。僕も聞くな。
絶対、書き物で、いろんなところから、めちゃくちゃ大変な、こう、フィードバックをいくつももらっただけが、こう、ジンマシンが出た。
なんか、明確に負荷かかってるなっていうのは、聞いててもわかりますね。
あと、なんか、一人でその締め切りタイトの時のリリースでやってた時には、
うんうんうん、
まあ、普通に多分寝不足で耳鳴りが鳴ってきたって感じ。
お
ー、だいたいリリースが終わるとパタッと嘘みたいに回復するからわかるんだよね。
あー、それはじゃあもうそういうっぽい。僕逆に寝てもちょっとリフレッシュできないタイプで、
お
ー、これちょっといろんな人が言ってるんですけど、あの、ムック本初めて書いたときに、サイバーセキュリティの。
うん、はい。
あの、執筆中に夢で徳丸さんが出てきて、僕の記事をめっちゃ叩くんですよ。
夢の話ですよ、
ね。松本さんの中の夢、徳丸さん。
あ、そう、僕の、はい、はい、夢に、徳丸さんの記事を出てきて、なんだこれは、みたいな。
まあ、ボコボコにされる夢を。
もうあの Web3 みたいな感じでてて
ちょっとここ数日話題にはなってます
ね。はい、
なんかそこはありましたね。
ストレス感じてんだなってのは思いました。
僕夢を見ないんですよ。
あ、だからそれはいろいろありますけど、なんとなく熟睡できてるように僕は感じますね。それ
は多分熟睡をしてるのもあるんですけど、僕だいたい夜寝ようと思って寝てる時がすごく少な、そういう日が少なくて。
あ、そうなん
です ね。だいたいなんかしながら寝落ちしてるんですよね、
うん。まあ、じゃあ布団とかベッドに寝てないってことですか？
あ、ベッドの、あのヘッドボードあるじゃないですか。
はいはい。
そもそも、クランプアームがついてて、
は
そこで、はい、あのスマホとか、あのタブレットが、まあ、顔の上に固定されるような、半固定されるようになってるんですよ。
ああ。
そこで、
じゃあ寝落ちできるよ。
そうです。動画見たりとか、まあ、うん、ウェブの記事とか、またツイッター巡回して、で、気づいたら翌朝になってるみたいなことの方が多いですね。これが体にいいかは全く分かんないですけど。
なんか、それはでも、結果的に良くなってる気がしますね。
なんか一回、まああんまり精度高くないとは思うんですけど、あの睡眠中のグラフが取れるアプリとかもあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれを試しに取ってみたことがあるんですよ。
はい。
なんか普通の人って波ができると思うんですけど、
はい。
僕面白いぐらいに、こう一回ストーンと落ちて、そのまま横ばいで、翌朝バーンってこう真上に跳ね上がってるんですよね。
ああ。
自分もそんな感じだな。
本当かなと思いながら、あの、ちゃんとしたそのトラッキングデバイスを使ってるわけじゃないから、話半分でいつも話してますけど。
うん、酒飲んでも変わる、僕酒飲んで変わるんですよ、あれ。睡眠トラッキング。
ああ、でもそれはあるかもな。僕、その。
飲むと、わかりやすくクオリティ落ちますね、
睡眠。そうそう
。なので、
なんか、そう。
僕あまり家で一人でお酒飲まないので、
うん、
飲み会の日とかはまあまあもうのの酔っ払って帰ってきたらもう水がぶ飲みしながら最後寝ますけど、
うん、
酒飲ん、例えばその泊まりがけで酒飲んで寝た時とかは結構、ああまあ睡眠の質が悪いっていうのはこういうことかっていうのはちょっとわかりますね。
うん、酒なんか飲んじゃいけ
ないんですよ。いや、まあまあストレス解消とかでね、お酒でっていう人も、まあ、ほどほどだったら僕は全然いいと思いますよ。あの、お酒自体楽しむ人もいますし、まあ、あとなんだろう、その、美味しいものと一緒に楽しむ人とか、その、お酒の席、まあ、その、人と話すとか、まあ、お店の方と話をするとか、まあ、バーとか。
そうね。うん。
まあ、それも、人によって、お酒プラス何かみたいな、多分、楽しみ方もいろいろあると思うので。
うん。
そうなんですよね。
僕はあれなんですよ、だからそのゲームを平日ゲームとかその趣味に当てる時間がだいたいその12時以降で、 まあ、12時から2時、3時ぐらいまでバーってやってることが多いの で、
うん、
で、その時間に酔っ払いからこうオンラインで絡まれると、基本的にまあ、いや、僕今忙しいんでってなってるんですよね。
うん、あ、そう、でも僕それちょっと最近減って、
そうか、
このゲームするようにしました。
何のです？
FF14 ずっとやってて。
ああ、言ってましたね。
なんか、ちょっとずつ進んでるんですよ。なんか全然、あれは、時間は使ってないんですけど。
最近、
はい、
なんか前リーダーの立ち振る舞いが分かんないって言ってましたけど、分かってきました。
は
い、
そう、あのね、うん。ちょっと慣れてきて、
うん、
基本操作できるようになるんですけど、うん、こっち酔っ払ってるんで、で
酔っ払ってはいるのね。
しかもあのこっちはなんかメインクエストっていう、あの なんていうんですか、なんか普通のストーリーをやって、そのストーリー上にそのダンジョンがあるみたいな感じなんですよ、
うんうんうん、
でも多分参加してる人はもうそれをチュートリアル並みに そうとクリアしてて、多分レベル上げとかなんかアイテムを取るのとかで取ってるんで、
うん、
なんかこう感動が違うんで、なんか僕とかテンション上がってるので、すごく今までのストーリー面白いですね書くんですけど、周りはよろしくお願いしますしかコメントかな、終わったらお疲れ様でしたって言って、なんか MVP みたいなのつけて帰ってくれる。ああちょっと絡まん方が良かったって感じでした。
ちょっとゲームといえば買うべきか悩んでるゲームがあるんですけど、
どっちだろう、
あのライブアライブ、
ああ
、スイッチで出たじゃないですか先週、
はい、
まだやったことないんですよね、いろいろ知ってるんですけどやったことはなくて、
ああなるほど、
うん、
そうしたらまずこの収録が終わった後にスイッチに向き合い体験版をダウンロードしましょうか。
お、体験版があるの、
ね、体験版あります。で多分グラフィックの綺麗さ、これがリメイクとは言いつつ当時ね、あののスペックから考えたらすごいグラフィック綺麗なので、うん、まずそこに僕がびっくりしましたね、体験版やって。
うん、もう任天堂スイッチもそんなスペック良くないですけどね。
そうなんですよ。
昔とは違うとは。
いや、まあもちろんもちろん。
はい。
で、まあ僕は今ちょっとマスターランク、あの、モンスターをハントしてマスターランクを上げるのに忙しい人だのと、あとちょっと最近猫になったりしてるので。
ああ、ストレイキャットだっけ。あれも面白そうだよね。
あれ、ストレイは意外と、あの、サクサクやれる系なので。うん、
あれはどういう系なの？
多分まあいろんなメディアがあの記事を書いてはくれてると思うんですけど、まあそのサイバーパンクな若干サイバーパンクな世界で、猫になってまあいろいろ、まあ、冒険をするというようなストーリーですね。
なるほど。ちょっとホラー味ある。
あ、ちょっとそのまあ猫視点でその、まあ、追いかけ回されたりとか、
はいはい、
から逃げたりとか、
うん、
っていうのはありますね。
なるほど。ちょっと試してみようかな。
で、ちょっと僕は猫は、まあ、飼ったことはないですけど、友人の家とかに行くとたまにあるんですけど、
うん、
プレステ4のコントローラー、あ、プレステ5か、プレステ5のコントローラーを、まあ、たまにその操作しながらほっぽっとくと、猫が寝るんですよ、その辺で。その時の寝息とちょっと振動がすごい再現度が高くてびっくりしました。で、友人は鼻の上に乗せとくとこれは本当に猫っぽいって言い出してて。結構本当に多分スタッフ、猫が好きなスタッフたちが作ったんだなっていうぐらい違和感がないですね。ゲームとは思えないぐらい猫ですね。
なるほど。ちょっとやってみよう。
まあそうですね、直近で言うとその2本かな、まあそれかライブアライブかなと思ってたので。
ライブアライブね、名作らしいから、まあちょっとやってみます。
そうですね、まあなんか大人になって時代が、時代じゃないや、時間ができたので、時間とね、お金があるので、 なんかそういう名作をやるとか、名作を見るとか、名作を読むとか、すごいなんかそういうのに最近時間使ってると、いくら時間があっても足りないなぁなんていうな、なんか本末転倒な生き方をしてますけど。
ちなみに、トップガンマーヴェリックを計4回見ちゃいました。うん、最後は、最後は 4DX で見ました。
4回すごいな。ちょっとなんか僕見てないんですよね。
がまだ2回で今週ちょっと参加に行こうかな。
なるほど。まあまだやってるんですね。
ああ、わかんない。
まだギリギリやってる。
1回ぐらいとかだったらやってると思います。
結構そう、最近って有名映画でも割とその上映期間短かったりして、なんか映画見に行こうっていうよりも、なんか暇になったら映画見に行こうぐらいのスタンスで僕生きてる人なので。そうなるとちょっと見たかったやつがないとかっていうのもあって、まあ、ただちょっと気にはなってるので、あまりにも皆さんベタ褒めするので、なるほどなぁとは思いつつ。
4DX いいよ。
なるほど。あれ ?4DX って
見た方がいいよ。
劇場の数少ないんですよね。
少ないかも。なんか、それよりもっと少ないやつがあって。
ほう。
4X なんちゃらみたいな、さらに少ないやつがあって、そのもう一個、4DX だっけな、4DX のはずですね。4DX の、ごめん、ちょっと忘れちゃった。
4DX と MX4D っていうのが、
あ、そうそう、MX4D が多分すごい、最もすごい 4D らしい。
最上級。
4D、そう。4DX もなかなか良かった。
ほうほうほう。
いや、あのね、映画鑑賞の未来を感じました。
ほう。ずいぶん評価が高いですね。
なんか、将来的に、オキュラスとか被って、そこに、その、パイロットの目線を映しながら、うん、そのガクンガクンとシートを揺らしまくる未来が見えました。
ああ、まあね、こうドルビーアトモスじゃないか、まあ 5.1 チャンネルのサラウンドとか、まあ、ホームシアターでもね導入、まあお金かければできますけど、そう家でまあね大画面でまずものを見るっていうのはまあ割と意外ともできるようになってるんですけど、
うん、
4DX のシステムまで入れようとすると、まあまあまあ、家だと無理ですよね。
まあそうですね。まあでも家のやつもどんどん安くなって、ちっちゃい映画館を超える日は来るんですけど、それは今じゃない。
うんうんうん。
トップガンのセリフ。
なるほど。あ、なるほど。お台場か豊洲か豊島園に行けばいいのか、僕の場合は、都内だと。
お台場って、あーそう。新木場は僕行きました。お台場じゃないか、ビ
あ、にも 4DX あるんですか？
新木場 4DX は千葉県の船橋にありますね。
あ、うん、そう、船橋もあります。
なるほど。
とりあえず、一回見た方がいいですよ。一回。
あ、でもね、普通のちっちゃい映画館でも面白いですよ。
うん。まあ面白いけどね。
でも作品自体も面白いし、うん、4DX で見ると、
いや迫力も割とは感じます。
感じますね。
普通の映画館で全然。
つまんなかったらあれです。松本さんがお金払うんで。
じゃあいいですよ全然。
いやじゃあちょっと
一回分ぐらい
か。なんか。
じゃあケンゴさんも払います
よ、ね。払います。つまんなかったら払う。あいいですよ、
はい。
リスナーの人で見てない人がいたら。でつまらんっていうフィールバックあったらやっぱ払いますよ。
そう、そんなにすごい言い切る、
うん、
松本さんが
いや分からん。でもいろんな意見があるから、ちょっとさ、あのビーチボールのシーンいるかみたいな、そういうところはまあ払わんけどさ、
ね、まあ細かい話になってきました、うん、まあちょっとじゃあね、上映いつまでなんだろうな、まあちょっと探して見に行ってきます。あのこの季節、夏場というのはですね、外のアクティビティがすごく多くて、割と冒頭に話した通り、週末家にいない生活を送りがちなので、まあ、なんかね、天気悪かったりすると、まあ、都内にいたりするんですけど、 ちょっと隙を見つけて、ちょっとエンターテインメント楽しんでまいります。
そんなに、その、石切山さんほどアクティブな人はいないと思いますけどね。
映画館はそんなアクティブじゃないから。
あれなんですよね。一時期、平日の夜映画見に行く生活をしてた時があり、ただ、それやる時って、8時台とかじゃないと電車がなくなるんですよね。
うん、あ、そう、結構ギリまでやりますよね。11時とか。
あ、で、レイトショーってあって、普通に23時から、22時からとかスタートのやつもあるんですよ。なんか2時ぐらいまで。
はい。
それの方が絶対空いてるし、好き勝手見れるのは分かってるんだけど、それをやってしまうと、まあ、歩いて帰るか、何かしなきゃいけないっていうのもあって、ちょっと日よるんですよね、そこは。
あのね、トップガンの 4DX は先週のレイトショーでも、満席だった。
うん、おお、すごい。なるほど。
あと、あれなんですよ。僕、あの、帰り、車だったんですけど、やばい。あの、車線変更とか、ちょっとさ、
ちょっとのめり込んじゃいますか。
これ現状になるから、今だって言わないですけど、こういう時には。ちょっと合法で出る最大のスピードとかも出したくな
る。ああ、ちょっと飛行機の追体験をしたくなると。
そう。で、ちょっとドッグファイト感で車線変更した。
はい。まあ、楽しみながら、運転は。
法律を守りながら。
はい。安全にお願いします。
もう僕は水色の免許しか持ってない。
ね。なるほど。
いや、そろそろセキュリティっぽい話しますか。
しましょう。
そうですね。
しましょう。
とね、ちょっと今日は、まあ、それぞれ違う化粧のものをショーノートに書いてあるんだけど、1個目が AWS の環境を使って、やられちゃった余計で、2つ目が NIST から出てたソフトウェアサプライチェーン&デブオプスセキュリティプラクティスっていう、まあ、ガイドライン規定。3つ目が Google のポッドキャストで、うちはこういうディテクションエンジニアリング、一般的に言うと SOC みたいなことやってるぜっていうポッドキャストで、最後が脆弱性とか実装系で、グラファナのオース脆弱性でアカウントテイクオーバーできる脆弱性がありましたってやつ。どれがいい？
グラファナとか普通に使ってるから、あ、でもオースは使って
グラファナね、読んだけど大したことないんだよね。
実装系なんで、あのね、ちょっと面白い。難しくはないけど面白いって感じ。
じゃあ、まずは、グラファナの話からしますか。
おっす。大したことはないよね、これ、そんなに。
うん、
まあ、そう、なんか最初、もっとグラファナ終わったんかって思ったけど、タイトルだけ見て。
簡単に言うと、その、オースっていうか、まあ、オース認証っていうと、多分その、ぶっこんでくるその人がいるんで、そんなうかつに言えないんですけど、まあ、アイデンティティプロバイダーとしてのオースがあって、そこから飛んでくる、そのアサーション、サムルでいうアサーションとか、ID トークンでいうフェデレーションの情報をそのまま信じて、それを、その、ローカルのディレクトリーとマッピングしてたから、その、攻撃者が特定の条件を満たしているときに、既存のユーザーの E メールを詐称して、ログインしようとすると、すでにグラファナ上にあるそのターゲットアカウントになりすませるっていう脆弱性ですね。まあ、これだけ言うとすげえシンプル で、でどうやって修正したかっていう と、パラメータをその検証用のパラメータを別途用意して、そのオースアイデンティティプロバイダーから連携されたユーザー ID だけを検証の対象にするっていう、まあ、実装上の修正だったんですよね。まあ、それだけ見るとそんなに 難しくはないんですけど、なんとなくちょっと面白かったのが、そこの実装の関数のところに、俺この実装全然好きじゃねえけどみたいなコメントが書いてあったのが面白かったですね。
まあだ。
ああ、そうですね。なるほど。
開発者自身もいけてるとは思わないけど、とりあえずガッてまず動かす方法って書いたっていう感じ、
ね。そうそうそう。当初そのように書いて、なんか多分その結果、その実装が複雑化して、そのままなんかそこに穴が生まれちゃった系なのかなって考えるとちょっとね面白いなって思いました。
うん、まあちょっと人間臭さがあふれるというかね。
そうそうそうそう、なんだっけな、なんて書いてあったんだっけな、ちょっと待ってね。まあそれぐらいの話なんで、次に行ってもいいですよ。
多分グラファナ使ってる人多いとは思いつつ、マネージドなんですよね。あ、多分使ってる人たちってマネージドサービスを使ってる人の方が多いと思ってて、なんでかっていうと、グラファナって、まあ、ライセンス、オープンソースのライセンスが、なんだっけかな。
何？
ライセンスが、AGPL なんですよね。
はい。
まあ、なので、サービスでやるのであれば、まあ、ちょっとそのソースコード周りの話を取り扱いを気をつけないといけなかったりするので、まあ、結構めんどく、GPL 系ライセンスは大体めんどくさいことになりがちなので、まあ、避ける。
なるほど。
すごく今、雑な言い方をしたので、まあ、OSS 界隈の方だと、ちょっと怒られるが発生する可能性もあるんですけれども。
AGPL ライセンスね。
GPL の今 V3 だったかな、確かグラファナが選択をしてると、
うん、そう、
だからグラファナを載せて製品リリースみたいなのは結構
かなりやりづらいですよね。
やりづらいということですね。
なるほど、
うん、
まあ、でマネージドっていうと例えばその GCP マネージドなグラファナとか AWS マネージドなグラファナとかそういうのを使うってこと、ね、
まあその単なるユーザーとして使うと、うん、
はいはいはい、だからそういうなんかそもそも認証とかをいじることってあんまないんじゃないのって話か。
ああ、そうなので、OSS として使っていると影響度は高いんだけれども、で、AWS さんは確かすでに対応をしたと言ってた気がしていて、まあそんなに、今回アフェクトになるケースは少ないんじゃないかなっていうのが一応僕の、まあもう一個のその、
そうね、自分もそう。
見立てでしたね。
うん。うん、
あとそのぐらいで、グラファナラブスはそのセキュリティ用に、まあ、昔ブログ持ってたんですけど、なんかそっちよりも GitHub の方に最近情報を寄せてるのかなっていう、まあ、更新履歴とかを見て、そんな風なことを思いました。
うん、
OSS 開発者が GitHub をやめよう運動みたいなのがこう年に何回か起きるんですけど、
うん、
まあ、一方でこのセキュリティの機能は結構 GitHub さんも最近やっぱり頑張ってはいつつ、まあ、エンタープライズだったりとかにしか実装されないので、なかなかこう、もやもやしている日々を過ごしているんですが。
OSS の手はちゃんと出してるじゃん。
そうですね。
なんか、オルガニゼーションだとエンタープライズ以上だけど、うん、OSS だったら、
まあ、使っていいですよ。
で、使えますよみたいな。うん、なんか、うまいっていうか、まあ、そうよね。
まあ、わかるというような作り方をしている。とは多いです。まあ、これは、CV ナンバーで言うと CV の 2022-31107 ですね。OS の脆弱性によるグラファナアカウントの乗っ取りということで。
自分、実はまだグラファナ使ったことがないんだけれども。
ああ、そうなんですね。
そうっす。実際どうですか？
な
んか使ってて。
例えば、パフォーマンスチューニングをしたいといったときに、まあ、あの裏側にストリーミングのデータであれば、ダッシュボードをすごい簡単に作れるんですよ。
ダッシュボード系。
まあ、そうですね。まあ、ELK とかと、まあ、出自は似てますけど。
はいはい。ダッシュボードの、構成管理っていうのを割と簡単にできたりするんですか？
あ、かなり楽ですね。
なんか、データドックとかでダッシュボードいじってて、割とそのダッシュボードをその UI 以外で、つまりテラフォームとかで管理するのめんどくさいなとか思ってたりしたんですよね。
だいたいダッシュボードごとに、なんか、なんだろうな、まあ、なんか何かしらの設定ファイルとかを吐いて、それを頑張って Git で置いとくぐらいじゃないですかね。化石の山な気がしますけど。
そこら辺グラファナはいい感じに。
どうだったかな、設定ファイル、まあ、あの、設定ファイルでその辺いじれるので。
はいはい。じゃあ、ファイルでいじれんならいい、うん、かも。なんか、これは本当にジャストアイディアなんですけど、うん、グラファナで、その、セキュリティイベントの管理とかってありなんですか？
あんまり、まあまあ、あの最後見せるのにグラファナかぶせるのは全然、まあ、ありだとは思いますけれども、
うん、
やっぱりあくまでグラファナ自体は、まあ、ダッシュボードプラスデータソースの管理が一部入ってくるかなぐらいなので、
そのそうですね、うん、データソースによるので、
うん、
うん、
グラファナに投げる前のデータソース次第な気はします、
うん、
だからグラファナにアドバンテージがどこまであるかは分からない、
はいはい、そう、あんまり事例、セキュリティ系での事例が見せないから、
うん、
なんか違うのかなとかうすうす思いつつこう静観してました。
ああ、なるほど。多分まあクラウドネイティブな人たちに流行ったのは、まあ、まあさっきのその設定ファイルの話じゃないですけど、まあ基本的に YAML で書くんですよね。
うん、
まあ、なのでまあ辛いところは YAML 自体がそもそも辛いという話は一旦置いておきつつ、まあ大体その普段書いてるものと似たようなやり方で管理はできるよねっていうあたりで、多分まあ受け入れられてることが多いのかな。
どっかで使ってみるか。
まあ一方で、まあよく言いますけれども、あの、セキュリティ製品とかで最近ダッシュボード流行りですけど、ダッシュボード作って嬉しいですか、うん、問題もやっぱりあり。
そうなんだよね。
そうですね。うん。
そう。それは常に思ってて、
まあ。共有をするという点では、チーム内で共有するという点ではいい気がしますけど。
なんか、チーム内だと、どちらかというと、例えばそのスプランクだったりとか、あとは最近だと、まあ僕だと、ディフェンダーの検索の、まあ、クエリーとかを、まあ、クエリーの共有をするか、そもそもクエリーの検索結果自体の URL 自体で共有してしまうかみたいなことの方が多くて、
うん、それでいいんですよ。
俺が見た結果、これのこのタイムラインのこの時間のこれ多分危ないからみたいな話をすごくしがちで、
そうなんですよ。だからその出てきたやつの URL をコピーして、
うん、
終わりなんですよ。
そう、ダッシュボードで
ドリルダウン、ダッシュボード時代のなんか時系列が終えるわけじゃないからさ、
うんうんうん、
うん、なんかクエリでいいじゃんって毎回思うよね。
なんかだ、綺麗なダッシュボードがあり、そこからドリルダウンをしていって、そのタイムイベント、ね、タイムラインイベントに変わっていくとかっていう UI だと、まあすごくいいのかなとは思いますけど、
多分単位としては1ヶ月とか、
うんうんうん、
まあ長くてもワンスプリントに2週間ぐらい、2週間以上のデータが保って、それが時系列になってない限り、なんかダッシュボードって果たして見て何かアクションにつながるのかっていうのはあるよね。
なんかダッシュボードを作る理由がやっぱ僕は2つあると思っていて、まあ、1つが今言ってくれた通りで、うん、言うてじゃあタイムスパン1ヶ月にして検索かけると、まあ、やっぱそれなりに検索にも時間がかかるんですよね。まあ、複雑であれば複雑であるほど。
うん、
まあ、とかを、まあ、その常に、まあ、定期実行するなり、ちょっとまあ裏側の仕組みは分かんないですけど、まあ、ある意味キャッシュしておいて、まあ、この1ヶ月間とかこの2週間の、まあ、イベントをまずざっくり見るためにダッシュボードを作るっていうのがまず1点。まあ、このためだったらまあ確かに用意をしておいても損はないなと思うんですよね。だから普段そこを起点で何かをやるかっていうのは一旦置いときますけど。でもう一つは、今何が起きてるか。だからそのリアルタイムダッシュボードですよね。
うん。
リアルタイムダッシュボード？
うん。
つまり、多分数字が、こう、数字と多分、敷地ベースで見るようなやつだよね。
そうですね。敷地系なので、うん、まあ、ネットワークのログとか、まあ、その外れ値を見たいときとかですよね。
うん。
まあ、それこそさ、アラートが飛んできて見に行くようなやつじゃん。
まあそうなるんですよね。リアルタイムで張り付いてずっと見てるかっていうとそんなことがない、
う
ん、
そこからそのアラートが何かっていうのは結局検索しないといけない。
そうそうそうそう、
はい、
うん、まあ悲しいね。
なんか悲しかないけど。
悲しい。いやまあなんかダッシュボードで全て解決すると思ってた時はやっぱあったんですけど、
ね、ありましたね。そうで、いけてるものを作ってやるぞという。
ダッシュボードをいければ大丈夫だったと思うけど、そういうわけではない、ね、やっぱり。
まあさっきも言った通りで、結構そのセキュリティの特にその、まあ、監視系とかだと、まあ、どうしてもその自分が見ているものとそのチームで見たいものっていうのがたまに、まあ、口頭だけだとやっぱずれるとこ、まあ、こういうシナリオでこうやって今検索をかけてるよって言っても人によって見てるものが違ったりもするんですよね。
うん、
うん、そうですね。
まあ、なんかそこをやっぱり、なくしていくにはこう、まあ、言ってる通りその URL ベースだったりとかなんかもう1位に特定できるものじゃないとちょっときついなっていうのはやっぱありますよね。
そうね。
さあ、じゃあそんな話をしていたので、
ダッシュボード的な話ですね。
はい、
はい、
ちょっとポッドキャスト自体は聞けてないんですけど、なんか Google のポッドキャストでディテクションの話があったんですか？そういう意味だと、
ディテクションの話があって、あ、その前に言うと結構この Google の公式のポッドキャストってこう、うん、個人的にはお勧めしたくて、その彼らの製品でこういうことができるようになりましたよっていうポッドキャストじゃなくて、うちのチームではこういうことをこういう経緯でやってますよ的なポッドキャストなんで、
あ、いいですね。
割とね、学びが深いんですよ、このクラウドセキュリティポッドキャストって。なので、あのリスナーの皆さんにも結構強くお勧めします。で、今回のエピソードについては、なんか Google 全体がディテクション&レスポンスをどういう方針でやってるかっていうあのエピソードでして、彼らはレスギャザリング、モアアナリシスっていう合言葉で、人間に得意な領域としての分析というふうに位置づけて、まあ、そのインフォメーションギャザリングとかを機械に任せましょうという方針にしてているという形です、うん、で、なんかこのスピーカーの人もその上司ももともと Google の SRE 出身で、
うんうんうん、
その文化が大きく継承されてて、現在そのチームのセキュリティエンジニアはコードを自分たちで読み書きしなければいけない。
で、
よくある脅威モデリングとかログの取得とかデータモデリングとか分析みたいなところって、結構その分野でのそのセキュリティのスペシャリストみたいな形でハイアリングすることもあるじゃないですか。
うん、はいはいはい、うん、そうですね。
Google の場合は、それをエンジニアが全部やる。全部やって、その業務に、全体のデータの流れを見て、その流れをエンジニアソフトコーディングによって効率化するっていう方針を取ってるみたいです。
あ、意外と Google っぽくないというか。
ああ、そう。結構。なんかむしろ Google っぽいって思った。
ああ、なるほど。なんか Google って割とその専門チームを結構バツンと立てるイメージが僕の中だとあって。
はいはいはい。
ではなくって割とその平均化して、まあ、チーム全体でやれることを揃えるっていう方針を取っているんだなっていう印象を僕は今聞きながら思って、うん、ちょっと Google っぽくないなっていうふうに思ってしまいました。あの、ただ僕、結構僕の理想とする仕事の仕方。
そうだよね。そういうことはよく言ってたよね。まあ自分もそれに同意だけれども。
うんうんうん。
で、これについては、その Google だからできるじゃなくて、
うんうんうん、
まあ、ちっちゃい組織ほどそういう、こういう方針でやった方がきっとうまくいくだろうなっていうことを聞きながら思ってました。
うん、そうですね。やっぱりその、まあ、専門家とかあの、まあ、研究に近いような人とかっていうのが、まあ、セキュリティの業界だと多いとは思うんですけれども、あとはね、そのソックの中でも機材によって分けたりとかレイヤーによって分けたりみたいなことって多分やりがちな戦略だとは思うんですけど、
うん、そうなんだよね。
結構やっぱりその人がじゃあいなくなった瞬間にサービスのレベルが落ちるんですよね。あ、まあ、もちろんそこをそのスペシャリストを2人3人とし当ててるのであれば、まあ、その中でカバーし合ってっていう方針も取れると思うんですけど、まあ、それぞれでそのチームとして人を雇うというところにかけるお金が結構、まあ、上がっていくと、
うん、そうね。
で、まあ、よくこうセキュリティの仕事はなくなるのが理想ですみたいな話を僕はしたりもするんですけど、
うん、
結局その全エンジニアがセキュリティのこともやれればいいんですよね、理想で言えば。まあ、結構それに近いアプローチを取ろうとしてるのかな。
そうだと思います、うん、っていう感じでね、うん、このクラウドセキュリティポッドキャストって結構その会社の規模に関わらず、もし業務をソフトウェアエンジニアリングしていくかっていうところに、そういう方針とか戦略を取ってるところにとっては、かなりまあ学びの多いポッドキャストなんで、おすすめしておきます。
なるほど。今回の話がエピソード75なんですね。はい、結構長いな。
なんかね、初期の頃はそんな面白くなかったんだけど、ここ10回ぐらいが、すごいその内部的な話になって面白くなってきた。
ああ。まあ、ディープダイブしてるというか、あえてその腹の内をさらしてくれてる。
そうそうそう。
じゃあ、その巨人の方針を。まあ、巨人の方針をと言いつつ、そう言ってる通りで、まあ、どこの組織でもやるべき、もしくはやった方がいいみたいな方針なので、確かにこれはちょっと気になりますね。
うん、なんか、人の教育とか採用方針とか、こういうのにシフトしていくのがいいんじゃないかと思いますよね。
うんうんうん、
そうですね。
なんかそのセキュリティのスペシャリストっていうのを定量的に評価するっていうのは、こういうことのアプローチをリーズナブルに思えることみたいなところっていうのはもうちょっと軸としていいかなっていうのも、
うん、確かに確かに。
あ、単純になんかセキュリティ全体のなんでしょうね、層を増やすっていう意味でもいいんじゃないですかね。なんか今までソフトウェアエンジニアリングやってたんだけど、これからセキュリティチックなことをやりたい人は、こういう Google 的なアプローチもあるし、従来的になんか、脅威モデリングのスペシャリストってところで攻めたい人は、それはそれでいいとは思うんですけれども、まあ、なんかセキュリティの人材不足っていうのは昔から言われてるんで、まあ、増やすには別の領域からちゃんと引っ張ってくるっていう、アプローチが取れるようになるって意味でも、そのチャンネルの流入チャンネルが一つ増えるっていう意味でも、すごいいいんじゃないかなって思います。
あと1、2個ネタやるか、クロージングに入るか。
じゃあ、あと SNS の、あ、どうぞ。
あと1個だけやりましょう。SNS の。
あ、いや、Twitter 見てただけなんで。
あ、はい、
はい。
今回は特になかった気がする。
はい。
うん、まあでもね、あんまりないかな。あと一個、うん、そのマイクロソフトが RSA で発表したその内容の中に、まあなんか普通に今までのソフトウェアサプライチェーンの話なんだけど、でも最近だとベンダー的なソフトウェアサプライチェーンなのか、OSS 的なソフトウェアサプライチェーンなのか、ナショナルセキュリティ的な意味でのサプライチェーンなのか、
うん、
マジで気をつけないと何言ってるのか分かんなくなっちゃうんですけど、まあ、そこら辺は置いといて、
うん、
そのスピーチの中でこれから大事なのはシステムトレーサビリティとトランスペアレンシーだみたいなことをマイクロソフトの方が言ってて、なんかそれはいいなって思いました。トレーサビリティ
っていうのはなんかこう、サイバーセキュリティっぽい感じ。
どっちかっていうと、その文脈的にはサプライチェーンで書く、SBOM 的な感じで、そのコンポーネントに何が使われてるかっていうことをトレースできるようにして、うん、それがトランスペアレンシー、こう可視化されなきゃいけないみたい な、っていう文脈で使ってると思うんですけど、どっちかっていうと、なんか、SRE チックなその観測っていう意味でも こういうところに登場してきたのが良かったなって思いますね。
そう
あん
です
まり
ね。
なんかセキュリティの場面でトレーサビリティとか言われない気が今まではしてたんで。
確かに
こう
ト
い
レー
う。
サビリティって言葉はあんまり見ないですよね。まあ、
で
ベ
す
ン
よ
ダー
ね。
のアナウンスしか見てないからかわからないですけど。
なんか徐々に変わってきてる感じはしますね。なんか NIST のパブリケーションでも結構最近そのインフラストラクチャーズコードとか DevOps だとか、その今までベンダーニュートラルだと思ってたところが結構そのベンダーの名前とか出したり、そのサンプルコードとかを出してきたりしてるので、なんか割とそのアメリカとかの中で、その日本チックな感じで言うと、DX 化に対する本腰を入れてきてる感じが、その最近のパブリケーションから感じるところではありますね。
やっぱり去年の、政府のサイバーセキュリティに対する号令が結構、でかいのかなというのは思いますね。で、その場にだっ
そう
て、やっ
な
ぱ
ん
名
です
指し
ね。
で大きいプラットフォーマーを呼んで、それぞれ何をするか宣言をしてくださいっていうのをやったぐらい
そう
なの
そう
で。
そう。で、なんか当初はオートメイト化が大事だって言ってたじゃないですか。
そうですね。よく
ね。
海外とかでも、
そう。
オーティメイトとか、オーケストレーションは違うのか。
なんか、どうせオートメイト言いたいだけちゃうんかって思ってたんですけど。
事実、多分そのインフラというか、そのシステムが動いてる足回りが、今やっぱ膨大になってる。クラ
そう
ド
ね。
インフラを使うのが当たり前になってきてるので、オートメーションは分かりつつ、ただもうそれは空気のように当たり前に扱う領域になったのかな。
そう、そんな気がしますね。
で、
あとは
次、
その、そっちの方針に向かって、ミストは進めてってる感じがしますね。
オートメーションが目的になっちゃうと良くないムーブがあったりするので。
まあ、それはそうですね。
ほう。
ただ、同時にオートメーションしないともう無理だよっていうこと。
そう、それはそ
そこはね、ちゃんと、同時並行で進めなければいけないところだと思いますが。そういった意味で結構その最近のその NIST のパブリケーションはそういうプラクティスをこう強化してきてる感じです。そんな感じがします。
でもなんか、市民にとってはありがたいな。
何にとって？
市民にとっては、世の中の人々に、ピープルにとっては、ありがたいです
ああ、そうですね。
ね。なんかそこの噛み砕きが、やっぱり難しかったんで、それが指し示されるとありがたい。
この間のゼロトラストのインプルメンテーションガイドとかもなかなかすごかったっすよ。
で、割とその、実務寄りになってる。
ああ、そうですね。なんかよく使われるソリューションを2パターンぐらい作って、AWS 上でマイクロソフトの Azure AD を使った場合の構成はこうとか、Okta を使って、で、あと、Z スケーラーを使った場合はこうみたいな感じの実装パターンを出してて、なんかね、すごいプラクティカルでした。
割とあるある構成ですよね、どっちも。
なんていうか、政府がちゃんと手を動かして、デモ作ってきてますね、アメリカは。
なんかそのあるある構成を政府が一つの指針として出してくれるので、
そうっすね。
あるあるだぜっていうのをドヤ顔で言える感じがある。
言えるし、言えますね。という最後のネタでした。
いや、はい。
これ、あれなのかな？トランスペラレンシーとか、の話になってくると、新しい機械が立つというよりは、多分シグストアとかに寄せていってくれるといいなとは思いつつ、なんかここでまた企画が乱立するとすげえやりづらいなっていう思いもあるので。
そうですね。
それはそうね。
大きいところ各社が足並みを揃えてほしいなと思いつつ、なんか G から始まるところとかがまたうちはこれでいくぜって別のことを言い出しそうな気がしていて。
そして 独占されてると言われるわけですね。
まあ、という意見もあるみたいですけれども、僕はちょっとその辺は詳しくないので。
なるほど。独占して決まではセットな。
大きいところにウェブは独占されてしまっているみたいなので。
そうだな。
まあでも、ここら辺はね、その大企業じゃなくても、日立さんとかすごい OSS に力を入れてる感じがするけど、
うんうんうん、
そのスタートアップがそういう、なんでしょう、新しいレギュレーション関係のエンジニアリングに挑戦してもいい気がするし、そういうスタートアップがあってもいい気がするし、あるいは大企業がその OSS にめっちゃコミットするようになってもいいし、
うんうんうん、
まあなんか、そのでっかい GAFA だけに任せない方向はいくらでもあるなって最近思ってきてます。
うん、そうですね。うん、
まあ、OSS に貢献するって、そう、自分で何も OSS プロダクトを作るだけじゃなくて、既存のものにコミットをするとか、まあ、ね、やり方はいくらでもあるので。まあ、あとはそうですね、なんか国内でそういう、トラスト系に頑張る会社っていうのがもっと増えても面白いのかもな。
そうね。
じゃあお前やれって言われると思うんですけど。
なんかね、儲かるこれみたいな。
なんかどうしてもそういう風に、まあやっぱり目先のお金の方に行ってしまいがちですけど、やっぱそのデジタルの世界でのじゃあ信頼って何ですかっていう話、結構やっぱ難しいテーマだと思っていて。
そうね。
社会インフラに関わる部分とか、これからね、やっぱまあもう公共の手続きとか、まあやっぱり銀行系とかなんですかね。
うん。
とはやっぱ切っては切り離せないとは思うので。
そうっすね。ちょっと、トラストについてはちょっと最近思うところがあるので、
お、
なんか次回のポッドキャストとかでお話ししたいっすね。
はい。
いいですね。
トラストと自動化みたいな。
ああ、
はい。
はい。
じゃあ、ちょうどいいので。
はい。
今日はここまでにしますか。
はい。便り、はい、SNS、Twitter のコメント募集しております。
ありがとうございます。
2件ほど来てましたがね。
はい、やべ、見てなかった。
ハッシュタグ。セキュアは英語、余談は漢字。書き込んでもらうと、かなと思います。そうですね。今朝の通勤の友はセキュア余談でした。ケースごとに、どのぐらいセキュリティに人とお金を使うか、経営者、事業責任者、セキュリティ責任者、担当者でディスカッションする研修があったらいいなと思いました。社内だけでも効果、だと思います。複数社メンバーで入れ替えながらさらに良さそう。複数社のでディスカッションするといろいろこうね、分かることがあるんでいいですよね。
うん、やっぱり自社だ、自分たちで多分出来上がってるその最高だと思ってるプロダクトはあるとは思いつつ、同業他社だったりとか、まあ、近いけど遠い業界の人とやっぱ話したりすると、なかなか面白い気づきがあったりしますよね。
そうですね。特に人とお金の使い方なんてのは結構常識だと思ってたことは、同業他社行くと常識じゃないってことも結構あったりする、
ね。ありますね。え、そんな少ない人数でやってるんですかとか。
そうそうそうそう。
え、めちゃくちゃ金かけてますねみたいな話とか、やっぱ結構日常的に起こりうるのでね。
それある。まあ同じ状況でも、やり方を全く180度っていうと、次だけど、ゼロからもう一回やってみてもいい。
うん、
それはそれで新しい発見がありますよね。
そうですね、結構その金のかけ方とか予算とかって若干会社の歴史に引きずられるところもありますよね。
そうなんですね。あるある。
うん、あとまだ経営陣の、層とかにもよりますから
ね。あ、そうですね。キャラクターもちょっとありますよね。とか入れ替わったらなんかガラッと変わることもよくありますよね。
あとは、ゼロトラストの移行の進みは読んでいましたが、中核人材育成プログラム、これ IPA の産業サイバースキップセンターの話ですね。ツイッター初めて知りました。参加する暇もないし、適齢期でもありませんが、適齢期年齢はね、ちょっとね、なんか、ちょっと、あれですよ、メンタルと体にきますので。 か。
何歳でもやり直していいんだから、年齢制限をなくしてとかさ、あってもいい気がしますけどね。
そう、今が自分の人生の中で一番若い時なので。
お、かっこいい。
大丈夫ですよ。
まあ、セキュリティネタじゃないですけど。ああ、ごめんなさい。
はい、あとそこで。
あのセキュリティネタじゃないですけれども、結構あの IT 系の各社が新卒研修の資料を、まあ、公開しましたなんていう記事が出る時期でもあり、
うん、
でまあなんかそこから派生して、まあ、IT 業界はいくつからでもこう学び直せる飛び込めるみたいなのを、まあ、タイムラインで見たりしましたけど、まあ、同じようにやっぱその IPA さんとかも結構ね、資料とかは公開をしてくれてるので、まあ、いろいろ多分参考にできるものっていうのはいっぱいあるんじゃないのかなというふうには思います。あの、松本さんも言った通りで、今が一番若い時。
はい。
ですか？
はい。そうです。
はい。ということなので。
またどんどん書き込んでくださいということです。
はい。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、感想いつもありがとうございます。
はい。
また。じゃあ次は
また次回。
次回。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。では、今週もお疲れ様でした。
はい。
お疲れ様です。
お疲れ様です。